量子コンピュータテクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。今週も量子コンピューティングの最先端の話題をお届けします。
専門家のトロイです。今週も量子技術の進展を深掘りしていきましょう。政府からの大規模投資、企業の大胆な戦略、そして基礎技術のブレイクスルーが目立つ1週間となりました。
はい、トロイさん。では、今週のヘッドラインをざっとご紹介いただけますか？
はい、今週は大きなニュースが盛りだくさんでした。まず、クオンティニウムが米国商務省とチップス法に基づく資金提供に関する主意書を締結しました。プサイクオンタムも同じく米国商務省から1億ドルの資金提供に関する主意書を結んでいます。ザナドゥは3億ドルのエクイティファシリティを締結し、キューロム技術で画期的な進展を発表しています。D-Wave は自社の量子計算優位性の結果を擁護しつつ、新たな連邦資金を獲得しました。クオンティニウムはナスダック上場に向けて127億ドルの評価額を目標としています。Apple は大量子暗号化ライブラリー、コアクリプトをオープンソース化しました。クオンティニウムと BP は量子コンピューティングで基礎的な波動物理学の課題解決に向け協力すると発表しています。主要な中性原子量子コンピューティング企業とリドバーグアレイ技術ガイドが公開され、アトムコンピューティングの具体的な進展が注目を集めました。富士通と東京理科大学は量子と HPC 融合研究拠点を設立しました。そしてドイツのクドラが日本法人を設立し、アジア太平洋地域の量子コンピューティング市場を拡大する動きを見せています。
わあ、盛りだくさんですね。今週は特に米国政府のチップス法による量子技術への大規模投資が目を引きます。どんな視点で分析していく予定ですか？
そうですね、スージーさん、今回はこの政府投資が量子エコシステム全体にどう影響するか、そして各社の技術開発が実用化にどうつながっていくのかを広範囲な視点から見ていきたいと思います。また、量子セキュリティや異なる量子ビット方式の進展にも注目したいです。
なるほど。政府の支援が技術革新と産業の成長をどう加速させるのか、そしてそれが私たちの未来にどうつながるのか、じっくりと深掘りしていきましょう。では詳しく見ていきましょう。トロイさん、まず最初の注目ニュースは、米国商務省が9社の量子企業に総額20億ドルを超える資金提供を発表したというものですね。これは非常に大きな規模だと感じます。
そうですね、スージーさん。米国商務省はチップス法と化学法に基づき、9社の量子企業に合計20億1300万ドルという大規模な連邦インセンティブ提供の主意書を発表しました。これは国内の量子ファウンドリー2社と量子コンピューティング企業7社を支援し、実用規模のフォールトトレラント量子コンピュータ開発における主要なエンジニアリング及び製造課題に対処することを目的としています。
20億ドル以上とはすごいですね。この資金提供が業界にとってどんな意味があるのでしょうか？
この投資は、米国内での量子エコシステムの確立と強化に極めて重要な影響を与えます。国内ファウンドリーの育成は、量子チップ製造における外部依存度を低減し、サプライチェーンの安全性を高めます。また、IBM、グローバルファウンドリーズ、アトムコンピューティング、D-Wave、インフレクション、クオンティニウム、リゲッティ、プサイクオンタムといった多様な企業への分散投資は、超伝導、中性原子、イオントラップ、フォトニックなど、様々な量子アーキテクチャーの発展を促進し、競争を通じて技術革新を加速させる効果が期待されます。
なるほど。特定の技術に偏らず、広範囲に支援することで、より堅牢なエコシステムを築こうとしているのですね。今後の見通しはどうでしょうか？
長期的には、エラー耐性の高い実用的な量子コンピュータの早期実現につながり、金融、医療、国防、材料科学といった幅広い分野での応用可能性を拡大するでしょう。これは米国の長期的な科学技術戦略と経済成長において、量子コンピューティングが中心的な役割を果たすことを明確に示しています。
確かに、国家戦略レベルでの取り組みだと感じますね。続いてのニュースに移りましょう。トロイさん、次のニュースは IBM と米国商務省が、初の量子専用ファウンドリー計画を発表したというものです。量子専用の製造施設とは、具体的にどのようなものなのでしょうか？
はい、 スージーさん、IBM と米国商務省は、チップス法に基づく最大10億ドルの支援を受けて、米国初の量子専用ファウンドリーであるアンダーソンの計画を発表しました。このファウンドリーは、量子グレードの超伝導ウェーハ製造に特化し、厳格な品質基準と高い再現性を持って量子チップの基板を生産することを目的としています。
量子グレードの超伝導ウェーハ製造に特化している点が重要なんですね。このファウンドリーが業界にもたらすインパクトについて教えてください。
このファウンドリーは IBM 自身の量子コンピューティング開発を支援するだけでなく、複数の外部量子技術ベンダーにも製造サービスを提供することが計画されており、オープンなエコシステムの形成を促進します。これにより、国内に安定した高品質な量子チップ製造基盤が確立され、サプライチェーンのリスクを低減し、技術的自立性が強化されます。
なるほど。IBM だけでなく、他の企業も利用できるというのは、業界全体の底上げにつながりますね。今後の見通しはどうですか？
この施設は、超伝導量子ビットの性能を最大化するために不可欠な、微細で均一なウェーハ製造技術の確立に注力します。これにより、大規模なエラー訂正可能な量子コンピュータの実現に向けたハードウェア開発が大幅に進むでしょう。量子コンピューティングが研究段階から産業応用段階へと移行する上で、不可欠なインフラとなる可能性を秘めていると言えます。
安定した供給体制は、普及には不可欠ですよね。では、次のニュースです。富士通が AI と量子技術に、今後10年間で3兆円という巨額の投資を行う計画を発表しました。これは、日本の企業にとっても非常に大きな動きですね。
はい、スージーさん。富士通は2035年度までの長期経営ビジョンを発表し、その中で AI と量子技術を中心とする成長事業に約3兆円、米ドル換算で190億ドル以上を投資すると明らかにしました。これは同社がこれらの最先端技術を将来の主要な収益源と位置づけていることを示しています。
3兆円とは驚くほどのスケールですね。この大規模投資は、具体的に何を目指しているのでしょうか？
投資は多岐にわたり、AI ソフトウェアとハードウェアの統合開発、そしてデータの主権を確保しながら利用できるソブリン AI の構築に注力します。また、量子コンピュータのハードウェアやアルゴリズム、セキュリティといった広範囲な量子技術の研究開発が対象となります。特に、量子技術と HPC や AI との融合により、新たな価値創造を目指しています。
ソブリン AI という考え方も興味深いですね。国家のセキュリティにも貢献するということでしょうか。この投資が富士通、ひいては日本のテクノロジー産業にどう影響すると見ていますか？
このコミットメントは、日本の企業が最先端技術分野で国際競争力を維持、強化しようとする強い意欲を示しています。AI と量子技術の統合開発は、創薬、材料化学、金融、製造など広範囲な産業に変革をもたらす可能性があります。この戦略は、富士通が単なる技術提供者にとどまらず、社会課題解決と国家のデジタル主権確立に貢献する企業としての役割を強化することを目指していると言えるでしょう。
日本企業の力強い動き、期待したいですね。次の話題に移りましょう。量子優位性が、特定の高価値ユースケースですでに進展を見せているというニュースがありますね。これは、量子コンピュータが実用段階に入りつつあるということでしょうか？
はい、スージーさん。ストーン X の分析によると、量子コンピューティングは現在、金融モデリング、最適化タスク、創薬、材料化学といった特定のニッチなアプリケーション分野で初期の商用化段階に入り、すでに収益を生み出し始めています。
収益を生み出しているとはすごいですね。古典コンピュータでは難しい計算を量子コンピュータが解き始めているということでしょうか？
その通りです。これらの分野は、複雑なシミュレーションや膨大な組み合わせの中から最適な解を見つけ出す高度な計算能力を要求されるため、量子コンピューティングの特性と親和性が高いとされています。リスク管理におけるポートフォリオ最適化や新薬開発における分子シミュレーションなどが挙げられますね。この段階的な進展は、量子優位性が特定の高価値な問題において限定的に発現し始めていることを示しており、 汎用的な大規模量子コンピュータが完成する前に、特定のアプリケーションで経済的価値を生み出す道筋が明確になってきています。
なるほど。すぐに全てを置き換えるわけではないけれど、得意な分野から着実に実績を積み上げているのですね。今後の見通しはどうですか？
高価値ユースケースにおける量子優位性の早期発現は、量子コンピューティング分野全体の投資と開発をさらに加速させる重要な兆候です。初期の収益化は、研究開発資金の循環を生み出し、技術の成熟を促進するでしょう。金融、製薬、化学、航空宇宙といった産業が、量子コンピューティングを競争優位性を確立するための戦略的ツールとして積極的に採用する動きがさらに強まると予想されます。
実用化への一歩を踏み出しているということですね。では次のニュースです。トロイさん、クオンタム X ラボズが50量子ビットを超える中性原子量子コンピュータを発表し、2027年上半期末までに数千量子ビットを目指すという野心的な計画ですね。中性原子型量子コンピュータとはどんな特徴があるのですか？
はい、スージーさん。中性原子型量子コンピュータは、その優れたスケーラビリティと長時間のコヒーレンス特性により、将来のフォールトトレラント量子コンピュータ実現の有力な候補として期待されています。クオンタム X ラボズのシステムは、独自の原子冷却技術と動的に再構成可能な光ピンセットアレイを利用して、50以上の物理量子ビットを精密に制御します。
50以上の量子ビットとはすごいですが、さらに数千を目指すとは驚きです。エラー訂正のシステムも統合する計画なのですね。
その通りです。同社は2027年上半期末までに数千の物理量子ビットへの拡張を目指しており、AI 駆動型のエラー訂正システムを統合することで、リアルタイムでのフォールトトレラントな論理量子ビット操作を実現する計画です。これは量子コンピュータの信頼性と計算精度を飛躍的に向上させることを期待されています。
AI がエラー訂正を助けるというのは、まさに最先端ですね。この技術が実用化されると、どのような分野に影響があるでしょうか？
数千量子ビットへの迅速な拡張目標と AI 駆動型エラー訂正システムの統合は、フォールトトレラント量子コンピュータの実現時期を早める可能性を秘めています。創薬、材料化学、金融モデリングなど、大規模なシミュレーションや最適化を必要とする分野に革新をもたらす可能性があります。これは、量子コンピューティングが研究段階から産業応用段階へと移行する上で、重要なマイルストーンとなると言えるでしょう。
具体的なロードマップがあるのは期待が持てますね。続いては、セキュリティに関するニュースです。マックス・プランクセキュリティ&プライバシー研究所が、大量子暗号向けオープンソースシリコンディストリビューション、パボナに参加したというニュースです。大量子暗号とは、改めてどのようなものなのでしょうか？
はい、スージーさん。大量子暗号、あるいは PQC とは、将来登場する高性能な量子コンピュータでも解読が困難な暗号技術のことです。現在の主要な公開鍵暗号システムは、量子コンピュータによって容易に解読されるリスクがあるため、この量子脅威に対抗する技術が求められています。
なるほど。今の暗号が危なくなるから、新しい暗号が必要だということですね。このパボナプロジェクトと MPISP の参加は、どのような意味を持つのでしょうか？
パボナは、セキュアでモジュール化されたシリコン環境向けに、生産レベルの PQC アクセラレーターを提供することを目指すオープンソースプロジェクトです。MPISP の研究チームは、このプロジェクトにおいて、NIST によって標準化された MLChem と MLDSA という主要な PQC アルゴリズムの組み込みシリコン上での性能最適化に成功しました。これにより、従来のソフトウェア実装と比較して、6倍から9倍の性能向上と最大 75% の動作周波数の向上が可能になりました。
それは非常に大きな性能向上ですね。これで PQC の実用化が加速するということですか？
その通りです。この成果は、特に IoT デバイスやモバイル機器など、リソース制約のある環境での PQC 導入を加速させるでしょう。オープンソースであるパボナを通じて、PQC 技術の普及と標準化が促進され、グローバルなレジリエンスが強化されることが期待されます。これは、 ハードウェアレベルでのセキュリティ基盤を構築し、来るべき量子時代への備えを強化する上で不可欠な要素です。
デジタル社会の安全性を長期的に守るために重要な技術ですね。続いてのニュースです。ETH チューリッヒの研究者たちが、1万7000組の量子ビットペアにわたる超安定な量子ゲートを構築したというニュースです。量子ゲートの安定性というのは、そんなに重要なんですか？
はい、スージーさん。量子ゲートは量子ビット間の相互作用を制御する基本的な構成要素で、大規模な量子システムではノイズによるエラーが深刻な課題となります。高精度かつ安定した量子ゲート技術は、スケーラブルでエラー耐性のある量子コンピュータを実現するために不可欠なのです。
なるほど。ノイズに強く安定しているというのは、どんなメリットがあるのでしょうか？
ETH チューリッヒの研究チームが開発したこの幾何学的量子スワップゲートは、1万7000組もの量子ビットペアという大規模なスケールにおいて、99.91% という高い精度で動作します。このゲートの最大の特徴は、ノイズに対して本質的に耐性がある点です。ノイズの影響を受けにくい幾何学的な位相を利用しているため、エラー訂正の必要性を軽減し、量子コンピュータの設計と運用における複雑さを大幅に簡素化できる可能性を秘めています。
エラー訂正の負担が減るのは、開発者の方々にとって大きな朗報ですね。この技術が将来的にどのような貢献をすると期待されますか？
この超安定な量子ゲートは、大規模なフォールトトレラント量子コンピュータの実現に向けた重要なマイルストーンとなります。エラー訂正のオーバーヘッドを減らすことで、必要な物理量子ビットの数を削減し、実用的な論理量子ビットをより効率的に構築することを可能にします。これにより、金融モデリング、新素材設計、創薬など、エラーに敏感な複雑な計算を必要とする幅広い分野で、量子コンピュータの応用を加速させるでしょう。
基礎研究の地道な努力が、未来の技術を支えているのですね。では次のニュースです。トロイさん、IBM が今後5年間で量子コンピューティングに100億ドルを投資する計画を発表しました。これも非常に大規模な投資ですね。
はい、スージーさん。IBM は今後5年間で量子コンピューティング分野に総額100億ドルという巨額の投資を行う計画を公表しました。この戦略的投資は、同社の量子技術ロードマップを加速させ、2029年までに大規模なフォールトトレラント量子コンピュータを実現するという野心的な目標を支援することを目的としています。
2029年までにフォールトトレラント量子コンピュータを実現するとは、かなり具体的な目標ですね。この投資はどのような分野に重点を置くのでしょうか？
投資は、次世代の量子ビット技術やエラー訂正コード、量子アーキテクチャの探求といった研究開発、そして先端的な量子プロセッサー製造のためのクリーンルーム施設や試験装置の拡張、つまり設備投資に重点が置かれます。さらに、量子チップの生産能力と品質の向上にも注力し、スケーラブルな量子ハードウェアの供給を確保する計画です。必要に応じて、量子分野の有望な技術や人材を持つ企業の M&A も視野に入れています。
ハードウェアからソフトウェア、そして人材まで、総合的に強化するということですね。この大規模投資が業界全体に与える影響はどう見ますか？
この投資は、IBM がフォールトトレラント量子コンピュータの実現に向けて技術的リーダーシップを維持し、さらに強化する決意の表れです。特に製造規模の拡大と研究開発への集中は、量子ハードウェアの信頼性とスケーラビリティを向上させ、実用的な量子アプリケーションの開発を加速させるでしょう。これは、量子コンピューティングが SF の世界から現実の産業変革を推進する中核技術へと本格的に移行していることを象徴しています。
大手企業のコミットメントは、業界全体の信頼にもつながりますね。今週最後のニュースです。
スージーさん、今週最後のニュースは、クドラが日本法人を設立し、アジア太平洋地域の量子コンピューティング市場を拡大するというものです。
ドイツの企業が日本にですか？クドラの量子コンピューティングシステムにはどのような特徴があるのでしょうか？
クドラは、霊原子物理学と精密制御システムを基盤とした独自のマイクロ波 NFQC 技術を特徴としています。この技術は、 量子ビットのコヒーレンス時間、つまり量子状態が安定して維持される期間を効果的に延長し、同時にエラー訂正の複雑さを簡素化することを可能にします。これにより、より安定した高性能な量子コンピュータの実現が期待されています。
コヒーレンス時間の延長とエラー訂正の簡素化は、実用化に向けた重要な課題ですよね。クドラが日本に拠点を置くことで、どのような影響があると考えられますか？
クドラの日本法人設立は、アジア太平洋地域の量子コンピューティングエコシステムに新たな競争と技術革新をもたらすでしょう。同社の技術は HPC、自動車産業、製薬分野、金融サービスなど、高度な計算能力を必要とする多様な分野をターゲットとしており、これらの課題解決に貢献することが期待されます。国際的な量子技術企業が日本市場に参入することは、国内の量子研究開発を刺激し、人材交流を促進する効果も持ちます。
日本の産業界にとって、新しいソリューションが生まれる可能性を秘めているということですね。
はい、その通りです。クドラのこの戦略的な動きは、アジア太平洋地域全体における量子コンピューティングの普及と発展に重要な役割を果たすものとなるでしょう。
今週も量子コンピューティングの最前線で、様々な進展があったことを感じました。
はい、スージーさん。今週は特に、政府による大規模なチップス法投資が、複数の量子企業やファウンドリー設立を後押ししていることが明らかになりました。これは量子技術が研究段階から産業化へと本格的に移行している証拠です。また、特定の高価値ユースケースで量子優位性が現実味を帯びてきている点や、中性原子型量子コンピュータの量子ビット数増大とエラー訂正技術の進展も注目に値します。
政府、企業、研究機関が一体となって、実用的な量子コンピュータの実現に向けて一石二鳥以上の大きな動きを見せていますね。未来がぐっと近づいた1週間となりました。
その通りですね。これらの動きは、私たちが目にするテクノロジーの未来を大きく変える可能性を秘めていると言えるでしょう。
はい、トロイさん。今週も興味深い解説をありがとうございました。来週もまた量子コンピュータの最新情報をお届けします。
ありがとうございました。
量子コンピュータテクノロジー最前線の時間でした。